ポリカイ第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お問い継ぎを願い、お問い継ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりました、と御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け入れられるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。お得ある先生は、このお道は一切をおかげにしていく道だと説かれたと。愛楽では一切をお得にしていく道を説くと師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいましたが、お得にしていく道、おかげにしていく道というのは、私ども自分中心の生き方の意味合いが強いように思いますね。自分にとってこれはおかげだと、自分にとってこれは都合の良いものだ。大抵おかげという時には、自分にとって都合が良いことが起こってきた時に、これはおかげだと申しますね。一方、師匠が教えてくださるお得をいただく道だという場合には、これはお得とはすなわち神様のご信用と言われますように、神様からご信用をしていただくということですから、これは神様中心の生き方ということになりましょうかね。神様から、この道は神様から信用してもらえれるようになるお道だと。愛楽念はそれを説くのだと。いわば神様から信用してもらう私になるためには、どのような私になったらよいのか、どういうことをしたらよいのかということを教えるのが愛楽念だと。いわばこれは私にとって都合がいいとか悪いとかいうことではなく、神様から信用してもらえるようになる、そのためにはどうしたらよいのかという、いわばやっぱり神様中心の生き方にだということでしょうかね。私は今朝改めて今日まで生き延ばさせていただいている、命をいただいている、ある意味長生きをさせていただいているということのありがたさと、長く生きさせていただいているからこそ見えてきたこと、見えることがありますね。そしてこれからどういうことをしていかねばならないのか、なさねばならないのかということも、神様がいわゆる今日までお生かしをくださってあるからこそいただいていけるというようなものを実感してさせていただいておりますね。だからこそ、神様のお心に沿う生き方、これからどうあったら神様のお心に沿わせていただくことができるのだろうかということにもつながってくるわけですけれども、今日は二代親先生のご忌日になります。これは日本時間では昨日ということでしょうが、こちらアメリカ時間ですると今日ということになりますが、5日ですね。そして6年になりますか。初代大江先生が神上がられてからは32年になりますかね。30数年、愛楽寺年 の確実というのが昭和52年でしたか。昭和52年というのは何年になりますかね。いわゆる昭和52年愛楽協会が始まって10年祭、失礼、51、確実は51年でしたか。まあはっきりしたことはちょっと正確には覚えておりませんが、まあ私がまだ修行に入る5年ほど前だったと思いますね。5年前後ですか。まあいずれにしろ開教10年祭ぐらいの頃から愛楽殿が確立されたと言われて、それから来ているわけですから、もうやがて60年ですから、やがて50年半世紀になるというわけですね。愛楽殿が確立されて約半世紀が経ったということですけれども、その間にやはりこの半世紀を過ごさせていただかねばわからないことがあるわけですが、その当時愛楽殿は絶対だと、間違いがない、強い大地を戦うばかりに間違いがない教えだと、まあ師匠もそう教えてくださいましたし、私どももやはりそう思っておりました。それでそれから50年経ったわけですけれども、では愛楽殿は本当に正しかったか。まあその当時50年後に勝負をしましょうと言われた先生がおられるとお聞きいたしましたけれども、50年経ってどうだろうか。愛楽殿で説くところの日勝り、月勝り、年勝り、さらに大勝りというおかげになっているだろうか。そのために愛楽殿はあるとも言われたわけですからね。大勝りになっていないというその当時ですね、50年前、いやそれ以上、師匠がいわゆる一心放棄された頃、大勝りになっていないという事実がある。おのおのの教会においてですね、どうしたら大勝りのおかげがいただけれるだろうかというのが師匠が信心の一つの転換の一つの、まあ、題目でも主題でもあったわけですけれども、それでこの道さえ行けば大勝りになる、子孫繁盛、家繁盛になる道だと明らかにされたわけですけれども、その明らかにされた時点ではそうなるだろうというだろうであったわけです。まあもっともその時でも愛楽殿を正しく行事なければそうなるかどうかはわからない、50年、それこそ100年経ってみなければ本当のことはわからないけれどもと師匠自らおっしゃっておられたわけですけれども、おかげさまで私はこうして50数年、それから50数年になりましょうか、生かされていて、まあそれを見ることができた、で今見ることができている、これほどまあありがたいことはないわけですね。その愛楽殿の効果があったかどうか、正しかったか正しくなかったかを確認ができるというわけですから。で、確認してどうだったかというと、どうも師匠がおっしゃられたようにはなっていないような感じがいたします。では愛楽殿は間違いであったのか。というとそうでもないように思います。その中にある、いわば師匠が愛楽殿は正しいけれども、行じる者が正しく行じなかったら、その通りにはならないかもしれないとおっしゃられた、こちらの方に傾いてきているような感じがいたしますね。師匠が亡くなられて30年。その間に本家本元はどうであったろうか。大勝りのおかげになっているだろうかと、まあこのここで言うおかげというのは大勝りの人の助かりということになりますね。ただ金銭的にいわゆるお下がりが多くなったとか、教会がご増えができて大きくなったとかいうことではありませんね。 もちろんそれが影のごとくついてくるものではありましょうけれども、第一は神様の願いは第一さと言われる人が助かるということ、その人が助かるための哀楽理念であるというわけですから、どれほど師匠が哀楽理念を発表されて、その後人の助かりということにどれほど寄与してきているか、人の助かりが大まさりに増えていっているか、その人が助かる大まさりに増えていくということのために寄与できているかというところに焦点が置かれるわけですけれども、現実問題としてどうも人の助かりが増えているというふうには見えない。いわゆる大まさりのおかげ、いわゆる大まさりに人が助かっていっている。初代の時よりも二代の時の方がより多くの人が助かり、三代に至ってはもっとより多くの人が助かっている、というふうにはなっていないように思いますね。現実において、それはもちろん修行生の身の上においてもそうですね。なるほど、人が助かるということを目指して布教に出させていただいたけれども、現実として信者がそれから増えたか、まあ信者が増えるということは人が助かるということでしょうけれども、そこから布教に出させていただいて、いよいよ人が助かるということが、まあ、拡大していったか、より多くの人が助かるようになったかというと、どうもそうなっているところはあまりないように見えますね。むしろなんとかかんとか教会が維持できているという感じのところが多いような感じがいたします。そして本家本元でもだんだん人の助かりようが人数的にも少なくなってきた、少なくなってきている。いわば50年近く前でしょうか、師匠がこの道を行きさえすれば人が助かると言われた道が、どうもあれは本当であったんだろうか、嘘ではなかったのだろうかと人からそう言われかねないような現実が今あります。いわばいわゆる大まさり、年まさり、大まさりに人の助かりが広がっていないということですね。むしろ反対にしぼまってきている。まあこれはある時その師匠が白線を逆さに見るや富士の山、今から広がっていくなと思ったら、その白線をくるりとひっくり返されるところを神様からお知らせをいただいたという、そのことを師匠は、これは多分信心をいよいよ富士山のてっぺんを目指して進めていけということであったのでしょうけれども、ある一部の方などは富士山を逆さに見る、いわば尻すぼみだと、扇白線、扇はこれから人がどんどん助かっていくぞ、広がっていくということを逆さにして見せられた、いわば尻すぼまりだと、ですから今の状態を神様が教えてくださってあったのだ、ですからこれでいいのだと、これが神様のお知らせ通りの状態なのだから、といったような、まあ言い訳ともつかないようなことに神様のお知らせを使うところがあるような感じがいたします。神様のお知らせというものは、こうなるからそうなるぞというのではなく、こうなるから用心していけよ、こうならないようにしていけよ、尻すぼみに、今のままだと尻すぼみになるぞ、だからこれが尻すぼみにならないように、いよいよ本当の信心を進めていけよ、富士山のてっぺんを目指せよと、そのいわば末広がりになるためには、富士山のてっぺんを目指すような信心を進めていけよということが本当のご真意であったのだろうと私は思いますね。 やば神様のお知らせもいただき違いをしてしまうことがあります。そして明らかに愛楽年は氏子の真実の助かりを求めるものです。しかしこの真実の助かりを求めている人は世界中探してもどれほどいるか分かりませんね。ほとんどは真実の助かりを求めておりません。目先目先の助かりしか求めていない。師匠が愛楽理念の目覚ま商品、それはサバの目玉だと、人間が人間らしく助かっていくということだと。フラッグシップモデルというのがありますね。 iPhone なら iPhone でもフラッグシップモデル、自動車なら自動車でもトヨタのフラッグシップモデル、いわばその一番いい上等というのでしょうか、性能の一番高いものということでしょうか。しかし人々はなるほどいいなとは見ますけれども、全員が全員そのフラッグシップモデルを買うことはできませんね。やはり高価です。ですからみんなは廉価版のやっぱりいわゆる寝頃感のあるものを買おうといたします。そこに人が寄ってくるわけです。ですからその人々は目玉商品に寄ってくるわけです。その一切が親愛であったり我が心というものは、これはある意味フラッグシップモデルということかもしれません。師匠もおっしゃっておられましたように、安売りはしない。ですから修行抜きに簡単に手に入れられるものではない。しかしそれだけでは人が寄ってこない。ですから人が寄ってくるためには、より本当の真実の幸せ、真実の助かりを得てもらうためには、目玉商品であるところの人間が人間らしくということがやっぱりいるわけですね。そこに人が寄ってくる。それで人を集めて、そこからさらにより本当のところへ導いていこうというわけです。師匠の時代にはそれがあったわけですね。生き神様だと言われるほど死に、いわゆるご利益がいただけた。人間が人間らしくというわけですから、ある意味人間の願い事が叶う、左と願えば左という私どもの願い事を叶えてくださるところだ、九死に一生のおかげがいただけれるところだ、目が開かないものが目が開いた、足が立たないものが足が立った、癌が消えてなくなったというようなおかげもいただけれるところだということであって初めてそれが目玉商品になりますね。で人が集まってくる。そしてそこからより千鳥がけになった時でもおかげだ、そこに助かりをあるのだと。右と願って左、左と願って右となった時にでもそこに本当の助かりがあるのだと、そこを目指してくれといういわばフラッグシップモデルですねを目指させるための何かが師匠にはあったわけですね。人の助かりにはいわゆる目先のおかげをいただいて願い事が叶って助かる、助かりを感じるという助かりと、右と願っても左、左と願っても右となる時にでも助かりを感じる助かりよう、とこの2つの助かりようがありますからね。その2つの助かりようがあることをしっかり取り次ぎ者が認識をして、本当の本当はいわゆる右と願って左、左と願って右となる時にもいただけれる助かりを授けるのだけれども、それは目玉商品にはなり得ない。ですからまずは目玉商品であるところの右と願って右、左と願って左となるような助かりを与えておきながら 右と願って左、左と願って右とない時の助かりをへ導いていくというこの作業が師匠の時にはなされていたということですね。ですからフラグシップだけを売ろうとしてもこれは売れません。まずは廉価版のいわゆる教祖様も教えておられる願う事故におかげを授け理解もして聞かせというその願う事故におかげを授けという部分がやはりいるのだということ、これがなければより本当の真実の助かりのところまで人々を導いていくことは難しいというようなことをこの30年の間に神様が教えてくださったように思いますね。ですから右と願って右となるおかげをいただき授けつつ右と願って左となる時もおかげだというその真実のおかげの世界へ人々を導いて導き入れるようなそういう働きをさせていただかねばならない、そういう道をたどらせていただかねばならないということを教えていただいたように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。